Hello there, how's everything? テーマです。ですね、今日はね、とあるレッスンであった出来事を出来事をお話しします。TOEIC のクラスでね、パート1の写真描写問題というのを使ってたんですね。で、一つ一つの選択肢を聞いて、正しく写真の描写をしているものを選ぶという問題なので、全部聞き取れなくても正解できる可能性はありますよね。たまたま正解のものがくっきりはっきり聞こえて、あ、これだって分かったら、他の3つの選択肢が聞き取れてなくても正解はできます。で、3つの選択肢がそれなりにきちんと聞き取れて、もう全然違うと、映ってもないものを言ってるとかね、いうような状況で、4つ目の選択肢は聞き取れなかった。でも4択なので3つが消去法で消えたということは、なんかなんて言うたかわからんかったけど、これが正解なのに、なのに違いないということで選べるし、実際それが正解になるはずですね。で、それだともったいないので、ちょっと一つ一つ音を聞いて、センテンスをリピートしてみましょう。当然スクリプト見ずにですけどね。だからこれ、口頭ディクテーションですねなんかディクテーションネタやなこの最近、書かないけれども聞こえたままをリピートするという練習をしていただいたんですね。でね、A lamp is being set up. なんやらかんやら。これね、これがね、わからないっていう言わはるんですね。A lamp っていうのが、A lamp is setting, 間違えた。A lamp is being set up. わからない。何回やっても思い浮かばない。なんだろうと。で、答えは LAMP、ランプですね。日本語でも使っているし、おそらくこれ中学校1年生で習う単語なんですけど、ランプって思ってると A lamp って聞こえた時に反応しないんですよね。だから、そういう意味ではディクテーションっていうのは、ディクテーションに書くか書かないかは別にして、何と言っていたのかというのをきちんと再現する、口頭で再現するか、文字に出して再現するかは別として、再現する、アウトプットしてみるという意味では、そういう練習っていうのは大事ですね。問題を解くっていうことをやっているだけだと、最初に言ったように聞き取れてなくても正解はできるので、それでいいのかなって思うんですけど、実際に英語を使う場合にはちゃんと聞き取れないと、これコミュニケーションが成立しなくなるケースが出てきますからね。ちゃんと聞き取れたいわけですよね全部ちゃんとクリアに聞き取れて、で、これが正解って選べるのが一番いいでしょ。なかなかそんな言っても、私でも TOEIC で何箇所か聞き取れないところはありますよね。特に固有名詞なんかはちょっと分かりにくかったりしますけど、聞いて、同じように言うというのスクリプトを見ずにやってみるというのは、ディクテーションとよく似た効果が期待できますね。で、書かないので、早く言える、早く終わることができるという意味では、この口頭ディクテーションっていうんですかそういうのは折衷案としてはすごくいいですよね。そういう経験を積み重ねて、ランプというのは英語ではランプって発音するんだとかね、それとか、この単語が語尾に来た時にはピーノップっていう部分が聞こえないケースが非常に多くなると思うんですけどね。 Actually I bought a new lamp. 何やねんこれ、ランプこれでもランプって分かるんですよね。分かるっていうのは、それはもちろん文脈があるから分かる部分も多分あるでしょうけど、そういうような本当の音ですね、ネイティブが出してる音というのをちゃんと聞いて、理解する、それから自分も同じように言う練習をしてみるっていうことを繰り返していただいて、 自分の頭の中にある英語の音 の知識というのを正しいものに変換していくというのをねしていただくといいかと思います。はい、まあまあそんなことですね。ランプですよ、ランプ、ランプ、ね、まあそんなん言い出したらあのもういっぱいですわもう少し難しい単語になってくると当然分かりにくいしね、まあまあそんなん言うたらね、そんなランプみたいにある程度目立つはずの言葉じゃなくて前置詞とか代名詞とかって言ったらもっと意外な聞こえ方をするケースもあるもんね、あるもんねって、ってなことで、そんなケースもありましたよというご紹介でございました。 All right, thank you very much for listening.